はい、じゃあ長尾の方からパワーポイントの資料の方で、ご説明をしたいと思います。今度は右下にページ番号を振っておりますので、その引用しながらご報告させていただきます。まず1ページ目、第3四半期決算の総括でございます。見出しの通り増収の増益ということになりました。売上高については、3兆4128億円、8385億円の増加でございます。営業利益は2670億円、1203億円の増加でございます。経常利益は2986億円、947億円の増加でございます。四半期純利益は1834億円、476億円の増加でございます。なお営業利益増益によりまして、営業外損益とそれから特別損益、前年の同期に旧豊川工場の跡地の売却益計上いたしましたけども、それに伴う減益を吸収した形ということになってございます。台数の方は世界販売で、4輪車で221万台、インド、日本、アフリカで増加いたしました。二輪車は141万4千台、これもインド、ASEAN、中南米で増加をいたしました。2ページ目でございます。四半期ごとの業績を、20年の3月期から表したものでございます。やはりこの 2,3 年はコロナ半導体不足の影響がもろに出たところでございますけども、徐々に、この2023年3月期は改善してきたかなということで、この第3四半期についても第2四半期と比べて売上高利益ともに増加をさせていただいております。3ページ目でございます。売上高の状況を事業別、それから国内海外別に分解した数表でございます。これ見ていただきますと、黒三角がだいぶ減ってきてるなっていうのがお分かりいただけるかと思いますが、あと為替影響、やはり売上にも大きく効いて、外数で書いてございますが、連結トータルで2696億円ということで、結構大きい増収要因ということになりました。特に海外売上高の方はやっぱり原材料価格の高騰を反映した値上げの効果もありまして、7507億円の増収ということになっているのが特徴的かと思います。次に4ページ目でございますが、営業利益の増減要因を42月期で見たものでございます。左側の2つが為替影響と原材料価格変動ということで、我々の整理ではこれを外部要因というふうに整理させていただいて、そこから右側の方を会社の自助努力で、アップダウンする整理ということで書かせていただいております。為替影響の方は812億円の増益要因、原材料価格変動は844億円ということで、ほぼ相殺するような感じになってございます。それから外部要因を除く項目では、台数増減で715億円の、プラス、売上構成変化等で1226億円のプラス、原価低減で235億円増加と。他方で台数増に伴う諸経費の増で438億円マイナス、研究開発費の増で297億円マイナス、減価償却費の増で205億円ということで、外部要因を除くと1236億円ほどのプラスということで、なりました。それぞれの内訳は下のところに中1、12のあたりで書かさせていただきますのでご覧ください。12月だけを抜いたのが次の5ページ目のところでございます。こちらの方も為替影響で316円の増益、原材料価格変動は254億円の増益要因で、原材料価格変動は254億円の減益要因となりました。外部要因を除く項目ではトータルで489億円ということでなっております。6ページ目は為替レートの為替の影響でございます。先ほど812億円と申しましたけども、それを為替別に整理したものでございまして、多い順に載せてますが、一番大きかったのはやっぱりインドルピー、 226億円、米ドルで199億円、メキシコ円で111億円等々となっております。やっぱり為替の円安の効果が大きく出たなというのは あるかと思います。それから7ページ目は設備投資等でございます。設備投資は当社単独、子会社ともに増加いたしました。特に子会社はすでにご案内の第一半期に実施いたしました。インドのカルコダの新しい工場の土地の取得320億円、あるいは先般発表いたしましたジムニー5ドア、それからフロンクス、これの生産準備ということで前年比べて大きく増加したのが特徴的かと思います。それから研究開発費は1420億円、一応第三四半期の累計としては最高値として進捗をさせてございます。297億円増加ということで、一応通期で2000億円の計画を出しておりますけども、一応これに向けて本来の進捗ということで確実に成果を出していきたいというふうに思っております。8ページ目はキャッシュフローの四半期推移のところでございます。特に今申し上げたところ含めてこの最近の5四半期あたりは積極的な設備投資を展開しておりますので、投資活動キャッシュフローがどうしても多く出ますのでフリーキャッシュフローが減少したというところがあります。8740億円ぐらいの残高は一応キープしながら、先般掲げました2030年度売上目標7兆円の達成に向けて、こういった資金の有効活用を引き続き図っていきたいと思っております。9ページ目は事業別の業績を挙げました。今回からちょっといろんなものを載っしゃってますけども分かりやすくして四輪と二輪とマリンのアップダウンの数字もこの1ページ目に全部載せてきました。すいません、四輪と二輪とマリンで縦軸の尺度はちょっと違いますけどもちょっと分かりやすくこういうふうに整理させていただいた次第でございます。四輪事業は売上高営業利益ともに前年を上回りましたし、二輪事業もおかげさまで構造改革は着実に進捗しておりまして増収増益ということで、12月だけ抜くと営業利益率が 10% まで来ております。それからマリン事業も売上高利益ともに過去最高となります。ちなみに事業のポートフォリオ的な話でいくと2670億円の連結営業利益中二輪とマリンで足すと538億円、2割ぐらいの利益シェアを取っておりますので、いいポートフォリオになってきたかなという感じがいたしますので、社内的にはもっともっとそのこの3事業の相乗効果をもっと出そうよというあたりをですね尽力をしていきたいというふうに思っております。10ページ目が、所在地別の業績でございます。これも同じように日本、欧州、アジアということで、アップダウンを整理させていただきました。42月は全地域で増収となりましたが欧州は残念ながら船の手配、半導体不足の影響がありまして減益ということになってございます。11ページ目はアジアの中のマルチ続きのインディアの社の決算の発表が1月24日付でありましたのでそれを報告させていただいております。右側に円換算額を載せておりますが、売上高で1兆4050億円営業利益で958億円で前年同期と比べるとかなりの挽回をしているということかと思います。それから、台数の実績を以下12ページ目以降でご報告します。四輪の台数実績で、左が生産販売で、販売の国別内訳を書いたものでございます。四輪車の生産は日本欧州インドで前年を上回りましたし、また販売でも日本インドその他地域で前年同期を上回ったということでございます。販売台数のところで次は日本でございますが13ページ目です。日本は半導体影響が一番早く出たところでございますが、半導体不足、部品供給不足の影響が、前年度よりもかなり、改善してきたかなということで販売台数が増加している。ただし、インドもそうですし半導体不足のところはまだ全世界的に、突然のキャンセルがまだ時々あります。 徐々に改善してきていい、なんていうんですか、コミュニケーションもサプライヤーさんとできておりますけれども、それでもまだ、突然の不足報告があるというのがまだ続いておりますので、ちょっとまだ息が抜けない感じがいたします。14ページ目がインドでございます。インドの販売実績は前年はロックダウンの影響、半導体の影響がありましたので、それと比べますと販売台数は着実に増加しました。で、特に皆さんからも一応ご指摘いただいてました SUV の関係はブレッザ、それからグランドビタールが非常に堅調にスタートいたしまして、UV セグメント、これ左側のグラフです。 UV セグメントってところがありますけども、これが、前年比で 21.5% 増加もさせていただいております。それから、1月には当期のインド販売が、2500万台を、1993年以来、販売開始以来達成したという報告もさせていただいています。からいつも報告させていただきますが、 CNG 車の展開でございます。今右の図にありますように 73% が、インドでの CNG 車のマーケットシェアをマルチが取っております。やっぱり早い時点で CNG 車を供給してきた強みがありますけれども、今だいたい CNG の全体の中で占める比率も 21%、 設定車の中での比率も 25% ということで、インドのカーボンニュートラルのなんていうんですか、スターティングにもなっている CNG の分野でございますので、ここもシェア挽回のためですね、使用を増やすとかっていうところを始めているところでございます。次が15ページ目が、インドを除くアジア、それと欧州の、販売の状況でございます。インドを除くところですと、パキスタンがですね、ちょっと残念ながらの状況でございまして、7月以降外貨規制で経済の輸入ができなかったということで大量の不足でございましたが、ようやくそれが11月で許可が下りて生産再開となったところで、また足元で再度輸入規制が発生しているということで、工場稼働、あとこの間洪水なんかもあったりしてですね、ちょっと苦戦をしてきておるところでございました。あと欧州は先ほど述べましたように、船の不足、半導体の不足ということで、販売が大きく減少したのが結果としての報告でございます。で、他方で16ページ目でございますが、その他地域ということで非常にこれから注目しておりますのがアフリカでございまして、最近やっぱり大きく台数を伸ばしております。特にインドからの車の供給がしやすいということで、半導体不足 の影響があまりない地域でもございましたので、うまく車の選択なんかもできたということが功を奏したとあります。これも一過性で終わらずに着実にトヨタさんとの提携プロジェクトでもありますので、アフリカは非常にこれから我々も力を入れていきたいと思っております。そんな中で、ガーナで、トヨタ通商さんとですね、スイフトの生産を開始するという報告をさせていただきます。17ページ目は二輪のグローバルの台数の実績でございます。冒頭申し上げましたように、インド、フィリピン、中南米などで販売が増加してきております。それから18ページ目はマリン事業でございまして、特にやっぱり北米での販売が堅調に推移を続けております。ちなみに売上高、営業ともに第三四半期としては過去最高ということになってございます。特に大型の船外機は、堅調でございまして、正直バックオーダーもまだ残っておりますので、昨年の12月末からようやく湖西での工場の船外機工場の二金化ができるようになりましたので、一刻も早くバックオーダー解消してこの需要を満たしていきたいというふうに思っております。ここまでが実績報告でございまして、19ページ目以降が通期業績予想の総括でございます。基本的に考え方でございますけれども、先ほど申しましたように、半導体不足による減産影響見込みがまだ拭いされておりません。突然のディコメットメントがありますので、我々はこの時点で今1、3月に起こりうるリスクも最大限織り込んで、この台数を下方修正をいたしております。4輪でいくと、前回予想から1万8000台減らす、 というあたりがその辺の話ですが、トータルの売上高としましては4兆5000億というのは前回予想と変えておりません。他方で営業利益につきまして、200億上乗せをいたしまして3100億円という設定をさせていただいております。他方で、すいません、サイトの方はまだ透明な要素が半導体不足等で残っていますので、申し訳ございませんが引き続き見てというふうにさせていただいております。でその営業利益の増加要因を20ページ目で整理させていただいております。増減要因の外部要因のところでは為替影響で800億円の増益、原材料価格変動で1100億円の減益ということで外部影響はここでなっています。それからそこから右が外部要因を除く、会社の実力ということで台数増減で818億円、売上構成変化等で1495億円、原価低減により310億円増加する一方で、台数増で諸経費の増が700億円マイナス、研究開発費の増で393億円マイナス、減価償却費の増で85億円というふうにさせていただいて、3100億円を、我々としては最低ラインとして頑張りたいというふうに思っております。それから、21ページ目は前回公表値と差を整理したものでございます。為替影響で最近ちょっと円高気味になっているということで少し修正して50億円の減益、台数 増減が半導体リスクを最大限に織り込んで50億円の減益、売上構成変化が300億円の増益というところが前回との比較、前回公表値との比較でございますので、ご参考にしていただければと思います。22ページ目は、特に、為替レートについての、影響額を整理させていただきました。これもインドルピーが一番多くて228億円、トータルで為替影響額として800億円ということで見通しをしております。23ページ目は、生産台数販売台数の、月予想の台数でございます。上が4輪車でございまして一応予想値としましては、300台超えはしておりまして302万3000台ということで、1万8000台ほど前回から下方修正しておりますけど300万台のお世話させていただきたいなと思います。ちなみにこの中でインド4輪の通期販売見通しは前年比 21% というふうに見込んでおくところでございます。はい。それから追加の報告になりますけど24ページ目で先般1月26日に社長から発表させていただきました2030年に向けた成長戦略でございます。皆様もにご報告させていただきましてありがとうございました。これからも主要事業地域である日本、インド、欧州、これを確認して、それ以外の ASEAN、アフリカ、中南米等々新興国の経済成長にもですね、貢献していかなきゃいかんということで、売上高7兆円を目指して、頑張っていきたいというふうに改めて申し上げたいと思います。それからESG 関係含めて25ページ目でございます。昨日に22年版の統合報告書とサステナビリティレポートを公開させていただきました。かなり ESG 関係でもですね、いろいろ皆さんからのご指摘などを踏まえて、昨年よりバージョンアップさせていただいたつもりでございますけど、まだまだ足りないところもあるかもしれませんけども、ぜひご覧いただいて引き続きのご指摘とご指導いただければありがたいなというふうに思っております。とりあえず私の説明以上でございます。ご清聴ありがとうございました。